これこんな傘のカバンだ。間違えました。なんか入れようとして取ろうとしたんで、ね、
自己紹介をこちらからしますので、自己紹介の方はこの順番でいきたいと思いますので、山田さんも杉本さんも佐々木さんで、マークさんこの辺で
私の後は挨拶をお願いします。
はいはい、
れではあの時間となりましたので、させていただきます。はじめに申し入れ文書をお送りします。関西原発政策の助成地のボーリング調査申請の許可を求める申し出です。私たちの気持ちをお願いいただき、ぜひ許可にしていただきたいと思います。そして南部県の資料をしてもらいます。
株式町民の会の共同代表の山根と申します。
部長、株式原発を建てさせない岩井島町民の会の代理してます清水です。
上関
の
市長
の
会の代表高橋です。
原発イラン山口ネットワークの代表をしております小中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
小中さんと一緒に、出席しております明治学院大学の熊本です。
同じく藤本です。お願いします。
上関原発を建てさせない岩島町民の会の田村です。上関原発を建てない岩島町民の会の田村です。原子原発西山口県議会事務局長してます山口です。よろしくお願いします。以上です。では続きまして小川出席者をご紹介いたします。
食労働部理事の田村でございます。よろしくお願いします。
河川課長の重富でござい
ます。よろしくお願いいたします。河川課の中原です。よろしくお願いします。
小生課の水野と申します。よろしくお願いします。
小生課の白と申します。よろしくお願いします。
環境政策課大堀と申します。よろしくお願いいたします。
自然保護課佐藤と申します。よろしくお願いいたします。
それではあの申し入れ事項に対しての回答をこうします
。それではあの申し入れ事項2点につきまして、あの私の方から、回答をさせていただきます。まず1点目の、株式原発予定地の海洋ボーリング調査申請を許可すること、この申し入れに対する回答でございます。この度の一般海域専用申請につきましては、現在審査を行っているところであり、どこまでも一般海域の利用に関する、条例に従って適切に対処いたします。それから2点目のナメクジウオをはじめとする希少生物の保護について、県が主体性を持って事業者に指導することという申し入れ事項についての回答でございます。お示しの希少生物への対応については、事業者である中国電力の責任で対応すべきと考えており、県としてはボーリング調査の実施にあたっては中国電力において適切な環境保全措置が図られるよう必要な要請をしてまいります。
それではの質問事項の回答につきましては、私の方からご回答させていただきます。3点になります。まず1つ目、中国電力のボーリング調査は、基本事項1、この事項1というのは、特定のものの排他独占、使用の排除を原則とするというものなんですけれども、基本方針1に反するのではないか、反しないのであれば、その理由をお聞かせください。それともう1点、基本方針括弧4に関し、括弧4といいますのが、障害工作物の設置等により一般回帰の自由使用を妨げない場合ですけれども、1、ボーリング調査のための工作物設置が予定回帰における自由使用を妨げることをどうお考えか、この2つにつきまして、まとめてお答えさせていただきます。現在審査中であり、審査の内容に関わることについてはお示しできませんが、条例の規模基準に基づいて公衆の一般会議の利用等に著しい支障がないかをお示しの基本方針を踏まえ、適正に審査してまいります。次に2の、ボーリング調査の実施にあたり、中国電力は予定会議において共同漁業、許可漁業、自由漁業を営む漁民に保障し、調査実施への同意を取る必要があると思われるが、どうお考えかという質問事項についての回答でございます。条例で規定する手続き以外で、ボーリング調査の実施にあたって、事業者がどう対応されるかについては、県としては答える立場にございません。以上です。
じゃあちょっと質疑などがありましたら、こちらの方で、また質問をしていきたいと思いますが、
はい、もう質問はいいですか。はい、今一般海域の専用許可の基準についてのご説明がございましたが、この、一般使用のですね、いわゆる、排他的ですね、独占的な使用をですね、排除してはならないというこの大きな原則があるわけですね。これについて、明快なですね、まあ、県としての回答といいますか、それが全く、条例に従って対応するということになればですね、当然この対応が許可を出すということは非常に厳しくなるんじゃないかというふうに私たちは思っておりますし、またこの自由使用の妨げないという問題につきましてもですね、岩井島の自由漁業の皆さん、それから私たちもいろいろこのあそこで環境とかですね、自然環境をもっとこの大切にするという立場から見学会を計画をしたり、それから、釣り大会、自然豊かな、そういう漁場でもございますので、釣り大会を計画をしたりというような催し物も考えているところでございますが、そういう時のですね、問題を、事業者が対応すればいいというふうな今お話でございますが、事業者だけではなくて県としてですね、今日は質問に来ているわけですから、その辺の対応は全て事業者に委ねるということなのかですね、その辺ちょっと明快なちょっとご説明をいただきたいと思います。
繰り返しになりますけれども、今回 の、 手続きにつきまして、中華国家の判断にあたっては、条例の許可基準に基づいて、公衆の一般会議の利用に著しい支障がないかを、 お示しのと言いますか、先ほど少し述べさせていただきましたけれども、基本方針を踏まえて審査いたします。これの繰り返し
でよろしいですか。
はい、
許可基準は、質問書に書いてありますよね。で、括弧1から括弧5まで5点あります。で、著しい支障がないかどうかって、著しいという言葉は一切ないですね。1から5まで一切ないですね。一切ないことを確認します。で、1から5までありますが、括弧1の、括弧1が原則とすると書いてあるんですよ。で、特定のものの排他独占的使用の排除、だから排他独占的使用はできないということを原則とするということですよね。それが大原則だから、括弧1から括弧までの中で括弧1が大原則なんですね。で、付随して括弧2から括弧5までありますが、括弧4は一般海域の、この当該工作物の設置、ボーリング施設の設置により一般海域の自由使用を妨げない場合、著しく妨げる場合、ってじゃないんですよ。著しいという表がないんですよ。だったら、ボーリング調査っていうのは、海底から海面上までずっとあの設備を設置して行われるわけですから、括弧1にも括弧4にも抵触すると考えるほかありませんが、それについて、反論があればお答えください。
今ご説明の基本方針にはですね、確かに著しい事象という言葉はございませんが、条例の許可基準にはですね、このように書いてます。公衆の一般会議の利用に著しい支障がないかということを、審査するようになっていまして、私が述べさせていただきましたのはあくまで、条例の許可基準の方で、著しい支障がないかどうかということを申し上げたということでございます。
しかし一般海域専用許可基準に基づいて判断されるんですよね。一般海域の専用の許可するかどうかは、その原則をここに謳ってある、基本方針を謳ってあるわけですよね。で、当然それに基づいて判断されるということですよね。
ですから、繰り返しになりますけれども、一般海域の許可基準に基づいて、でさらに今の一つの項目がありますけれども、基本方針を踏まえて
審査する。そうですね。で、条例5条に、公衆の一般海域の利用に著しい支障を生じないものというのはありますけれども、しかしそれとともに一般海域専用許可基準の方も適用になると、それに基づいても判断するということですね。はい、はい、分かりました。で、それでは、
ちょっといいですね。
どうぞ。
私は気がつかなかったんですが、岩井島にですね、送電線が通って電気を送る海底ケーブルですね、これが私ども知らなかったんですが、いつの間にか埋め立て地からですね、半島の次第の埋め立て地の右側の方に移動されておりまして、それからもうすでに変更の送電線の埋設が終わっております。それから NTT の回線も田の浦から通って岩井島に渡ってたんです。これもいつの間にかですね、これは上関を経由しないで平郡島からですね、岩井島に海底ケーブルで埋設されたというふうに聞いておるんですが、そういう時の専用許可も出されておるんですかね。ご記憶にございませんか。
今その記録がですね、
はい、
私は、そこまで調べてません
し、多分これも専用許可埋設する時の許可がいると思うんですね。これ出てるはずなんですね。で、この海底ケーブル、それから NTT の回線っていうのは海底なんでですね、いわゆる水面の方にボーリング調査のように影響を与えるようなもんではないと思うんです。今回のボーリング調査はですね、海底から あの上の水面にももちろんボーリング調査ですから出てですね、漁民とかその周辺に非常に大きな影響を与えることですから、これは極めて重要なことでもございますので、これは大きな影響を与えるということでですね、この原則にですね、大きな問題が生じるんじゃないかというふうに思いますので、その辺は慎重に対応していただかなければ、地域の漁民の皆さんとかあそこを利用してらっしゃるいろんな環境面からもいろんな面で問題が生じると思いますので、慎重な対応判断をして許可を出していただくようにお願いしたいと思います。はい、
ちょっと、私岩井島漁師です。生育内でもあるし、今そこの海域の今度ボーリングしようとする中国船をするとあそこでしょっちゅう釣りをつけるんですよね。まあ従業員流しているという、それで中国電力さんから、まあ、こういう資料をいただいてるんで、いや、中国電力からはいただいてないです。説明は全くないんです。中国電力は次第漁業さんに、次第支店さんに行ったらいいって言ってますよね。で、私たちは何もわからないですよね。で、普段通りに漁師しようった場合はどうなるんですか。それは今さっき事業者同士が、事業者がどう対応するかがいう件の方は許可を権限持ってる県がそういうことで、ちょっと私たちは不安でどうもならんですよね。私たちは、まあ、見やすく言います、普段通りやってもいいんですかね。